まこと人物辞典、
今日は第361ページです。
今日は NPO 政策研究所専務理事の相川靖子さんです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりに。
あ、そうなんですね。
十何年ぶり
13年ぶりぐらいかもしれません、お会いしたのは。
あら、
いや本当にね。で早速そしたらお願いしますという話なんですけど、うん、まあすごい面白い経歴で、一番最初は我々はお会いしていっぱいお話なんかしとったのは神戸新聞の、
はい、記者をやっておりました。
で当時もう、
そうなんですね、
編集員、
いや、論説委員の頃にお目にかかったかと思います。36歳から論説委員室行ってましたので。
いつ頃までおられたんですか、神戸新聞。
87年の雇用機会均等法の1期生で、2007年の秋まで、だから20年ちょっとですね。震災行動ももちろん経験してます。
この上におられた時もあったってことです
か。はい、長くなりましたよ。
そうですか。
それを退職されて、それが2007年に、
はい、
ということは今から13年前ですね。
そうですね、13年前です。
だからその前に大手、何回か仕事を一緒にしたことがある。
うんうんうん、そうなんですね。
生活部の記者の頃に多分先生にいろいろとお世話になったかと思います。
そうか。ということはもう本当20年近く前だったんですね。はい、
あら。
うん、で突然おらんようになってしまったんですよ。というのは2007年から神戸大学の経済経営研究所の准教授。ということでトラバーユをされたわけです。で、あ、そうかと思ってたらこの間また全然違う、この政策研究所の専務理事ということで、うんうんうん、またある県のね、はい、関係の会合でお会いしてということなんですけど、すごいそのダイナミックな変身ですね、いろんな。
いえいえ、まあ、新聞社20年おりましたし、もともと大学って言っても 2,3、うん、年の任期付き教員だったので、うんうん、その後はもうずっと NPO の肩書きで、もうほぼフリーランスです。
一言で言うと何をしようとしてる、
何されてるんですか。
NPO 政策研究所、難しいですね、うん、一言でになるかどうか。震災以降、参画とか共同とかいうのが結構ウームになって、うんうん、行政と市民の付き合い方が変わりましたよね、
はい、
でもなかなかそのお作法みたいなものが当時確立されてない、うん、なので NPO 法人といっても、うちはコンサルとか自治体 OB の人間が中心なんですけれども、うん、市民と行政の間に張って、まあ、通訳というか、そこをうまく回していくようなことがうちの NPO の主な仕事です。
逆に言うと、その市民と何て言うんですか、自治体にそれだけ温度差が昔はあったってことなんですか。
当時はありました。なので、個人の付き合いで仲良くなっても他の NPO の人は仲間に入れないとかいうのもあったので、うん、やっぱそれは計画とか条例とかできちっと公正に公平に透明性を持ってやらなきゃいけない、うん、それのまあ計画作りとか条例作りのお手伝いですね、
うん。まあ、最近はもういろんな民間の組織や団体自体も慣れてきてるし、で県や市もそれを受け入れるいうことにも慣れてきてるから、だいぶ、まあ、20年で変わりましたけどね。
そうですね。だからもうそろそろうちの NPO 使命を果たしたので解散しようかなっていう話も出てきてます。
え、そうなんですか。
というような仕事をされてて、だけどもともと相川さんどこの出身ですの。
父は転勤族でしたが、まあ、京都で私は生まれ育ってますね。
ふるさとは京都ですか。
生まれ育ちは、はい、京都でも宇治の方に一番長くおりました。
何歳ぐらいまで。
高校までは。
あ、ほな、まあまあふるさとやね。
うん、
で、高校まではということは、高校は宇治で出て。
そうですね、新興住宅街の方ですけど、うん、宇治で、その後、関東の方の大学、筑波ですけれども、4年間行って、で関西に帰りたかったんですが、ちょっと足を滑らせて京都で止まらず神戸まで来てしまったという形です。
ああ、そういう、じゃあそのなんで筑波大学行きたかったんです。
まあ、ちょっと比較文化学類という少し珍しい名前の学部だったので面白いことができるのかなっていうのと、うん、あと単純に推薦入学なんですよね、うん、あそこ当時から定員の4分の1を無試験で取るっていう国立大学して面白いところだったので、またまたま受ければ、
うん、筑波大学前身東京教育大学ですわ。
うん、
私2回滑った
なんという
思いで。では我々の頃でもね、東京教育大学だけ国立の大学で、
うん、
全部の科目の入試を点字で受けられたんですよ。
点字、
うん、目が不自由な
方が、
うん、あれはやっぱり他にないすごいこうユニークな大学で、ね、
そうですか。
そこでその比較文化学類で何を勉強しようと思ったんです。
まあ、最終的には情報社会論で割とマスコミに近いようなことはやってました。うん、
で、うんうん、そこ卒業して
神戸新聞です。
神戸新聞。
なんでまた神戸新聞選んだ。
いや
東京でも京都でもあるのにね。
新聞関西には帰りたかったんですよ。
あ、そうなんですね。
で京都新聞とか神戸新聞とかいくつか受けたんですけれども、うん、たまたま拾っていただいたのが神戸ということですね。
でも新聞記者の方やったってことですよね、もともとは。
そうです。20
年新聞社におりました。
アナウンサーの方かって思うぐらいものすごいこうハキハキお話しされますね。なんか
それはね、言葉の問題でなしに愛香さんハキハキしとんです。
愛香さん自身のもが、
うん、
滑舌がものすごくいい、ね、
うん、
聞き取りやすいお声をされてますね。
愛香先輩男前というふうに女性の後輩から褒めてもらっています
。そうですね、あだ名が。
なんかその記者をされた時でもやっぱり意見とかね、書いたもんとか割にはっきりしたことを言ってられましたもんね。
まあ中身はほとんど男性のような。
いや、だからね、それがね、あかんね、あかんね、男性のようなと、女性は女性でそれでいかんとあかんのですよ。ところが今ね、そういうのは男のすることで女の人はもっとなんかボワンと優しくみたいに言うのはね、やっぱりこれ愛香さんなんか戦ってもらわないといけませんね。
いや、戦ってきましたよ、
ね、随分
でしょう
ね。
う
ん、
でその神戸新聞の記者の時代で一番思い出に残ってる仕事というか、
あ、やはり災害報道ですね。
震災の時は就職して何年目やったんです？
7年目ぐらいだったと思う。もうそこそこ中堅ですね。生活部で読者参加型の企画なんかをやってた頃なんですが、ご存知のように当時社会も生活も何もかももう一緒くたに来れる記者は来てくれっていうことで、で特にボランティアとか NPO とかコミュニティビジネスの話を中心に取材させてもらってたんですよ。
もともとの関心があったことと割に近い、今にも繋が
ってる、ね。はい、生活部だったので女性問題とか環境問題とか、そのあたり NPO がカバーしていたところをちょうど取材をして、で、面白くなったので、そのコミュニティビジネスみたいな動きがもうちょっと勉強したいなと思って社会人大学院に行って、
はい、
取材を飛び越えて今度自分がそれをやる方になったということです。
その社会人 大学院へ行ったいうのが神戸商大へ行かれた。
そうです。初めて、経済と経営で社会人大学を受け入れた時の一期生です。
でその商大では何を勉強しました？
市民事業の評価システム、当時そのまだ NPO って考え方がちゃんとしてなかったので、ボランティアすべて無償だと、取るに足らない存在だっていうようなことがあったので、彼らの仕事はこれだけの財とかサービスを生み出してこんだけの社会的価値がある、賃金は低いかもしれないけれども仮想評価法でやるとこれだけ経済を支えてるんだみたいなことの実証研究をやってました。
ボランティアは無償やいうの日本でなんであんなことがつながって、この人1日やっとたら10万円かかる人がね、
はい、
1万5000円で行ってあげるって来てくれたらそれはボランティアなんですよ。ところがね、日本の社会の場合はね、ボランティアでお金渡したらいかんというふうなことを言うわけです。
へー、
だからある意味でボランティア育てないだけど、神戸市はそれ上手にやってるね。
あ、そうなんですか。
ユニバーシアードの時もフェスピックの時もボランティアがものすごい活躍した。神戸市交通費とか、お弁当代の名目でちゃんとお金ある程度出しとったんですよ。それはね、日本でそのなんでああいうどっからどうなったんかね、お金いうもん自体を忌み嫌う
なんかちょっとやらしいみたいに。
そうですね、
福祉その言ってる連中がね、全部お金欲しいんですよ。
言うてる人が
言うと、建前と本音が乖離してしまってて、やっぱりそんなもん全部持ち出しでやったら長いことできませんわ、そら、ね、今回のコロナの問題なんかでもボランティアが何かの格好でこれからね、社会を支えることになると思うけど、その辺考え直さないからね。
そうですね、長続きしませんし、一部の人しかできないって形になっちゃいますから。
そうですね、文句を広げるためにも、
はい、
もうちょっとそういうのをこうみんなも知るべきです
よね。そうです、それは大丈夫で、それを大学院で勉強されて、
はい、
その後どないしますの？それは神戸新聞勤めながらですか？
勤めながらです、はい、
忙しい。
なのでもう今も、それの延長線上の NPO のお仕事ですね。
で卒業されて神戸新聞から羽ばたいていくということになったわけでしょ。
3年間だけ神戸大学の任期付き教員になりまして、その後は NPO の肩書きで、ただほぼフリーランス
です。これ 新聞社で勤められてた時とその大学で教えられた時のガラッと変わった社会が違うみたいなのありました、
うん、まあそうですね、あのアウトプットがなんだろう、記事あるいは論説と論文とは全く違うっていうのもありましたし、でやっぱり、はい、あの辞めてから記者って得してたなと思いましたね。あのどなたでもその名刺一枚で会いに行けるっていうところはあったので。
なるほど、記者です、話聞かせてください。
はい、だからそれは本当に特権だったんだなっていうのは後になってから思いました。
大学の先生もそういう面ありますやん。もうよっぽどうさんくさい先生でもなんかあのどっかの大学の言って名刺出したらある程度は信頼されるとかね。
まあまあまあそうですね、大学の先生言うたら、うん、そうですかってなりますね、
うん、それはやっぱりね社会が甘いと思う。あれ私なんか同僚見ててね
先生がおっしゃる、
ほんまにあのそらもう、ね、わけわからへん説明しとってもね、あの人アカデミックやから言って評価するんですよ。コミュニケーション能力がないとは言えへんわけでね。
そこイコールなんですか。
そうそうそうそう、うん、もうあの大体大学生3人に1人はそうちゃいますかね。
怒られますよ先生。
いやちょっと本当
ですよ。ちなみに先生はどっちなんです
か。私はもう3人に1人3人に1人はいろいろあるんです。
いろいろいろんなパターン
の、うん、私なんかあの全くはみ出し者の大学の先生からね。
いやいやいや、
ほんまにほんまに味方おらへん
でおりますよ、ま
あ、それはあのさておいてですね
はい、すいません。
今度はその NPO にということになって、うん、高齢で何年ですの NPO。
高齢、
うん、NPO の、 あの仕事をされ出して今で何年目です。
あの今の政務者研究所も記者の頃から会員にはなってたんですよ。ただ政務理事になってからはあれは2010年からですから20年ですね。
で、うん、その間これは大きいことができたというのはあります。
あのあちこちの自治基本条例とかまちづくり基本条例みたいなものは市民参加で作ったっていうのは面白い経験でしたね、うん、
自治基本あの議会基本法、
うん、そうです、あの基本議会も基本基本条例持ってますけれども、うん、今、特に民主党政権の時には結構それがもてはやされて、うん、あちこちの自治体で例えば姫路とか西脇とか丹波とか全部自治基本条例作ってるんですよ。
それに加わられた
政策研究所で事務局も出してもらったのは西脇市と丹波市、あと個人で、うん、あのいくつか姫路とかいくつかのところにはかかってます。だから市民とは何かってことを定義したり、産学と共同っていうのをどういうふうなことを具体的に言うのかって
定義した
条例として、
いやそれ今生きてますか。
はい、一応は。
例えば具体的に言うとあれができたからこういう政策が実行できたみたいなあります。
まず産学と共同に関してこれはもう、うん、あと透明化もそうですけれども、自治のその基本原則だ基本理念だっていうのはどこの大体条例でも謳ってると思います。つまり大事なことは市民の意見聞きながら決める、うん、きちっと説明をする、うん、あと自治基本条例の中であの住民自治協議会とかまちづくり協議会という言い方をするんですが、はい、今小学校区単位であの住民の組織を再編成し直して、うん、そこに何らかの補助金なり交付金をつけて地域自治をやってもらうという動きがありますね、うん、あれも実は自治基本条例の中できちっとその準公的団体として認定する仕組みを作っておく置かないとなかなか補助金を出す根拠になりませんので、うん、そこを位置づけるためにも他いくつかの自治体ではむしろ、校区単位のまちづくり協議会を作るために自治基本条例が必要になるっていう
無事の、まあ、自治会の問題もね、もう自治会に入らないという人たちが出てき始めてる
多いです ね,
ね。でその自治会一つの市の中の自治会でも自治会連合にうちの自治会は入らへんというような動きもある。
自治会の中でも、
うん、
はい、
連合自治会の中にはうちの自治会は入らない。
あららら、
だそういうのはやっぱり問題は何なんでしょうね。
入らない理由ですか、うん、まあ一つは不透明というか特に会費を払う、うん、自治会としても連合会の方に会費なりそれを払うそれがどういうふうに使われているのか見えづらいっていうところもありますし、うん、あとはやはり人間関係が面倒くさい、
一部の有力者に牛耳られるとかね、
やりにくくなるとか。
まあでも今実際やってらっしゃる方は本当に献身的で自分のもう後任がいないっていうので頑張ってらっしゃる方多いんですけどね、
うんうんうん、私なんか見ててねちょっと頑張りすぎてるとこあると思うんですよ。で退職して有能な人がもう一生懸命やると現役の人たちがもうついていけないね、サラリーマンの人なんか。 もうやめますわみたい
な、これをやらなあかんねやと思っちゃうんですね、うん、
も
う
どんどんどんどんどんどん広げてしまってという面がね、うん、この間うちの自治会の意見書くときにそれ書きましたね。
ああそうですか、
うん、あのやっぱり世の中は現役の人が主役ですよ、
うん、
その人たちが税金要求払うとわけやし、うん、でその人たちが加われない活動というのはねちょっとやっぱ考え直さないかん、うん、自治会活動はあくまで手段でしょう。だけどそれがね目的化してしまってる場合があるんです。
なのでその地域自治協議会とかにするときには、
うん、
あのそこの地域にどんな人が住んでるのかみたいなその地域カルテみたいなものを作って、
うん、
それを見て本当にやるべき計画みたいなものを練り直してもらう。でないとその子どもが本当に一人もいなくなってるのにずっと子ども会の行事をやっていたり、
確かに
ね、というのがありますから、
うん、
そこは先生おっしゃったように身の程とか身の丈に合った活動っていうのをきちっと見極めてやるってい
うのが必要ですね。そういうことを考えるにもね今回本当にこのままで世の中ガラッと変わると思うんです、うん、私これ2年ほどしたら、
うん、
その時チャンスですね。日本の社会 の, その自治活動なんかに関してもね、
うん、ICT の そのいいところも生かすってこともそうですし、うん、でもやっぱり震災の時もそうでしたけども人のつながりは大事だっていうところが再認識されると、うんまあ、一部の人に押し付けるんじゃなくていいコミュニティになるんじゃないかなと思います、う
んうんうん、今後愛川さん何を目指して何をします？
難しいですね。あのさっきも言いましたようにうちの NPO のそもそもの事業としてはもうあの役割を終えなきゃいけないと思ってます、
うん、
つまりいつまでも通訳がいるようでは困る、
うん、
ちゃんと市民同士あの行政と市民っていうのが対等で話せるようにならなきゃいけない、
うん、
で手を離したいんですがただもう震災から25年も経ちますともともとのその産学とか共同理念っていうのが薄れてしまっている、
うん、
なんかずるずるとやってるとこもあるのでフォローアップの仕事はまだまだ残るのかなと、
うん、
あと NPO とさっきおっしゃった地域団体ですね、そこがまだうまくあの連携できてないので、うん、その通訳は必要かなと
思います。まだまだやらないかんこと
よ、ね、本当ですね。はい、今日は NPO 政策研究所専務理事の愛川靖子さんでした。どうもありがとうございました。